皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。11月の今日は第3週になりますね。もうあと1ヶ月そこそこで今年も終わるという時に、なんと衆議院が解散いたしまして、29年ぶりの師走の選挙だそうですね。党の名前を全部言える人は誰もいないようなですね、大変な状況になっておりまして、でも本当に笑い事ではないこの国の混乱ぶりというんでしょうかね。もう本当に神様に助けていただくしかないという、そういう状況に至っていると思いますけれども、まあ、人間の知恵の限界ということをまず悟ってですね、本当にへりくだって、神の前にこの国が再建されるようにということをただただ、願いながら、それでもやはり目の前の一票は投じなければならないので、正しくこれを、まあ、最も良い、まあ、ベストはないんでしょうけどもね、まあ、ベターもないかもしれませんが、グッドぐらいの選択が、しなければならないかなと思って、まあ、祈りながら、成り行きを見守っているところであります。さて今日はですね、憐れみの神というテーマでお話をしてまいりたいと思いますけれども、今年は1年間かけて、旧約聖書のお話をしてまいりまして、今日はその、まあ、まとめの2回目であります。まあ、来週がこの最後になるわけですけれども、旧約聖書は、創世記から始まりまして、まあ、マラキ書まで結構分厚い書物ではありますけれども、これを、まあ、全部読み通すということだけでも大変な分量ですし、ここに書いてあることを理解するというのも決してたやすい作業ではありません。小説を読むように読めればどれほどいいかなと思うんですけれども、なかなか読むのが難しい書物でありまして、まあ、私はこの1年ですね、まあ、皆さんが少しでもこの旧約聖書を読みやすくなっていただければと思ってお話をしてきたつもりですけれども、まあ、それでもなかなか、まあ、話しながらもですね、難しいなと思いながら喋ってまいりましたが、まあ、旧約聖書というのはまあ、もちろんイスラエルの歴史ですね、イスラエル人の歴史がほとんどであります。アブラハムというイスラエルの父祖となった人が神に選ばれたというか、神の声に従ってふるさとを離れた、その時から始まっておりますけれども、その前の天地創造からアブラハムのところの記述というのは本当に少ないですね。ほとんどはこれはイスラエルの歴史のお話でありますけれども、このイスラエル人の歴史というものは一つの軸を持って展開しております。その軸というのはいわゆる立法というものですね。神様、この天地創造の神とイスラエルの人たちが立法といわれる、まあ、法律ですね、掟というか、これを持って、契約を結んだ。それはこの契約を守れば祝福されるけれども、守らなければ呪われるという、まあ、非常に分かりやすいものでありました。その立法の一番最初に載っておりますのは、皆さんもよくご存知のモーセの10回ですね。この神を唯一の神としなさい、第2回はこれをいかなる像に刻んでもならいけない、そして第3回第4回と続くわけですけれども、まあ、とにかくこれを守りなさいと、守れば私はあなたたちを祝福するからと、この神が約束をなさったわけでありまして、その約束をユダヤ人が守れたか守れなかったかというのが、もう旧約聖書のお話の全てであります。で、今ここに出ておりますのは申命記の11章26から28節ですけれども、神様とこのイスラエルがイスラエルの民が契約を結んだ時のその言葉でありますけれども、見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず、今日私が命じる道をそれてあなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受けると。 主なる神に従うならば祝福、従わなければ呪いと、もうそのどっちかしかないということですね。その中間はないです、うん、で日本人にとって聖書が分かりにくいというのは、まあ、日本人は全くその真逆の民族ですね、白か黒ではない、全てがグレーですね、なんとなく黒いかなんとなく白いかっていうのはですね、そういうことをまあ好むというか、中庸の美徳というんでしょうか、正しい使い方かどうか分かりませんけれども、なんか白か黒かはっきりさせることへに対するまあ恐怖があるのか不安があるのか、でも一方ではこの例えば政治的な指導者のとしては白黒はっきり言ってくれる人を求めたりするんですね。でもあんまり白黒言いすぎると嫌いになったりするんですけども、なんとも分かりにくい民族で、私もその一人なんですが、聖書はとにかくこの白か黒かはっきりする、従えば祝福、従わなければ呪いと、その約束をして、まあ、イスラエル人は、あのパレスチナの地ですね、カナンの地と言われておりますけれども、あそこに住むようになったわけですね。で住んだ後どうなったかということをこの1年通してお話してまいりましたけれども、実はもうそこに入る前からこの神の約束を彼らはもう破りかけております。出エジプト記、民数記の14章の2節に、イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬ方がよっぽどマシだった。これは約束の地カナンの地に入る前にですね、12部族の代表がカナンの地にスパイに行って、まあ、様子を見に行って帰ってきてですね、素晴らしい土地だったと。だけれどもそこに住んでる人はみんな巨大で強そうだ、だから決して戦っても勝てないって言っちゃったんですね。そしてみんなじゃあもうダメじゃないかと言ってですね、そこでワンワン泣いてこの不満を言ったわけです。でも神様は彼らに何と言ったかというと、私に従えば祝福すると約束したんですね。この祝福の中には当然戦いに勝つということも含まれているんです。作物が豊かに実るとか、家畜がたくさん子供を産むとか、そういうこともありますけれども、戦いに勝てるんだと言われていたのに、目の前の敵が大きいと聞いただけでもうおじけづいちゃって、この神様の約束というか立法を忘れてしまいました。まあ、それでも神様はこのあと40年間彼らを荒れ野で訓練されてですね、まあ、お仕置きが40年あったわけですけれども、40年後にもう一度カナンの地に入るチャンスを与えられて、その時には彼らは40年前の失敗がありますから、神様を信じていこうと言ってですね、あのエリコの城を7回回って攻め落としてカナンの地に定住したんですね。で入った時にはその40年間のアレノの訓練が効いておりましたから、みんな神様の律法に従って正しく生きておりました。でもその親世代が死んで子供の世代になるとですね、もうすっかり忘れちゃう。そして獅子の時代という、まあ、獅子記というところですけれどもを見ますと、すぐにこの神様の律法を忘れて、神の目にかなわないことをする。イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったと書いてありますけれども、すぐにこの地元のいろんな神々を礼拝したりですね、神様の律法を破ってしまう。そのために神様は彼らに、まあ、罰を与えられて、罰というかお仕置きですね、この周囲の国々を攻めてこられ来させて、で苦しくなるとみんな神様助けてくださいというので、神様はよしよし分かったと言ってこの指導者を立てられるんですね。獅子と呼ばれる指導者を立てられて、で指導者が獅子がいる時にはみんな神様に方に向いてるんですけど、死んだらもうすぐ忘れちゃう。でなんとこれが12回繰り返されてるんですね。この詩式の中には、イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったという言葉が、まあ、正確にはちょっと言葉の表現は違いますが12回出てまいります。またも。でもこの契約だと従わなかったら呪いなはずなんですよ、うん、だから1回、もし私だったら1回2回はいいけどね、3回目ぐらいでもう諦めると思うんですけど、12回繰り返されてるんですね。神様は12回この彼らを要するに許されてるわけです。 でその後王様が立ちましたね、サウル王、ダビデ王、ソロモン王。そしてダビデ王の時にはダビデという王様は大きな罪も犯しましたけれども、この主なる神に対する思いがまっすぐでありまして、故に神様は約束の通り祝福なさいました。そのダビデの時代にイスラエルは最も繁栄をしたわけですね。でその息子に、の時代には、まあ、ソロモン王も最初の時は神様に従っておりましたから、非常に豊かな国家になりました。でも後半彼は、世界から送られてきた耳を麗しき女性たちの持ってきた偶像に心を惹かれたわけじゃないんでしょうけれども、ちょっと年取ってボケたのかどうか分かりませんが、いいよいいよと言ってですね、いろんな神々を取り入れてしまって、最終的にはイスラエルを偶像だらけの異教だらけの国にしてしまいました。で神様はこの時に厳しく罰せられて、イスラエルの国を2つに分けられました。北イスラエルと南イスラエルですね。ところがこの2つに分けられてからも建てられた王様はことごとく神様のこの律法に従わなかった。たまに従う人が出ましたけれども、ほとんどはダメでしたね。特に北王国の王様はもう徹底的にダメでした。まともな人はほとんどいないぐらいですね。南王国ではヒゼキヤとかヨシアとかですね、まあまあ神様に従った王様は出ましたけれども、それでも最後は本当にもうひどい状態で、神様を礼拝するべきはずのエルサレムの神殿の中に世界中の国々の神々が安置され、壁に刻まれるようになってしまったと書いてあるんですね。なんでこんなになっちゃったのかと思うんですけども、振り返ってみるとこの神様の約束の律法に従った期間はわずかなんですね。本当にわずかです。千数百年にわたるこの出エジプトから、第二神殿が立つまでの間の間、もう数十年ぐらいじゃないでしょうかね。しかしこれだけ神様に背いたのに、この主なる神はくどいようですが、従わなければ呪うと言われたのにですね、彼らを呪ってないんですよ。滅ぼしてないんですね。呪うっていうのは滅ぼすということですよ。徹底的にもう抹殺しちゃうという意味ですよ。でもしてないんです。なぜこれほどしつこく神様に裏切り続けたイスラエルの民を神は滅ぼさなかったのか。それは神のご本性による、神の性格というか、神のご本質のゆえに滅ぼさずに済んでいるわけですね。そのことがこの旧約聖書に繰り返し出てくる、まあ、ここには出エジプト記の言葉を挙げておりますけれども、主は憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す、しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うものと。この憐れみ深く忍耐強く慈しみと誠に満ちるという言葉は、出エジプト記から、旧約聖書の最後のゼカリア書まで何十回と出てくるんですね。イスラエルの人たちは自分たちが神様を裏切ったということをよく知ってるわけです。それでも滅ぼされずにいる、そのことの経験の中から、ああ私たちの神様は憐れみ深い神なんだな、忍耐強く許してくれる神様なんだなということを学んでいったわけです。でこれ面白いですね。この幾千代にも及び、慈しみは幾千代にも及ぶと、でも罰は3、4代1000対4の割合です。罰は確かにあるけれども短いんですね。でも神の許しの慈しみは1000代にも及ぶと、つまり限りがないという、そのようにイスラエルの民は自らの歴史を通して学んでいったわけです。これ表現されているこの慈しみ深い、忍耐強い、慈しみと誠に満ちるという言葉をもうちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけれども、この憐れみ深くと訳されている言葉はですね、このヘブライ語の、旧約聖書ヘブライ語で書かれておりますが、言語の意味はですね、母体を表す、 母体、まあ、その当時ですからその子宮とかそういうような考え方はなかったと思うんですけれども、要するに子供が生まれるお母さんの体のことを言った言葉なんですね。憐れみという言葉は母体という意味なんですね。母体という言葉から発生しているんです。つまりこれはこの主なる神は生み出した方、この被造物を人間をお作りになった創造主として被造物に対する母なる愛を持っておられるという意味ですね。神様はなんかお父さんの厳しい神様って感じしますか？実はそうではないんですね。まあお宅によってはお母さんの方が厳しいお宅もあるかもしれませんが、まあ一般的にですね、女性は自分が産んだ子供をそれはもうお父さんの何十倍も何百倍も深く憐れんで愛しておられると思うんですね。だからまあ父親は何ぼ頑張ってもその経験は得られないわけですから、私は差別だなと思ってますけども、まあでもそれは神様が選ばれたことですから、ね、その言葉から憐れみという言葉が生まれているんですね。つまりイスラエこの主なる神様は自らが生み出した子供たちに対して母として母なる愛を持っておられた。それはイスラエルに対するその神様の働きかけを見ればよくわかりますね。今までもお話ししたように何度背いても滅ぼさなかったんです。で最終的にもうどうしようもなくなって一回滅ぼしてるんですけど、実は滅ぼしてなくてバビロンに連れてったんですね。お仕置き場に連れてって、そして70年したらまた戻してるんですよ。でそれだけではなくて、例えばヨナ書を見るとですね、異邦人に対しても神様は憐れみを持っておられるということを知ることができます。旧約聖書はイスラエルの話なんですけれども、実はイスラエルにだけスポットライトが当たってますが、神様は他の人類に働きかけておられないわけではなかったんですね。それがヨナ書を見ると分かるんですが、ヨナという預言者を送ってですね、イスラエルの敵であったあのアッシリア、残忍な国アッシリアの首都ニネベの民をに悔い改めを語られてですね、この町を救われたんですね。また神様は特に弱者に対する憐れみを持っておられます。全てのヤモメまたはみなしごを悩ませてはならないと出エジプト記の22章に書いてありますが、預言書の中にも孤児の権利を守りヤモメの訴えを弁護せよとあります。神様は弱者を守られる神様ですね。特に弱い人に対しては神様の憐れみが強く現れている。まあ福祉なんてものの考え方が日本に発生したのは明治以降です。これはキリスト教が伝えられてからですね。江戸時代に福祉なんてのはないですね。弱いものは切り捨てられてしまう、見捨てられてしまう、そういう社会。まあ日本でもようやくなんとなく福祉らしいことが行われておりますが、でもどうやっていいのかまだよく分かってないって感じがありますけれども、聖書にはですね、この出エジプト記の聖書の2番目の書物にこの全てのヤモメまたはみなしごを悩ませてはならないって言葉が出てくるんですね。これは神様の憐れみを実にこの豊かに表現した言葉だと思います。弱いものを苦しめるな、強いものは弱いものを助けるために存在しているんだ、そのような教えが旧約聖書全体に記されております。憐れみ深い神、神様は母なる愛を持った神であるということをこの許しの歴史の中からユダヤ人たちは学んでいきました。そして次に忍耐強い神という言葉が出てまいりますね。忍耐強い神、この忍耐強い神と訳されている言葉は非常に面白い言葉なんですね。これヘブライ語ではですね、長い鼻の穴という言葉です。長い鼻の穴ですね。長い鼻、なんで長い鼻の穴なんかなと思うかもしれませんが、でもヘブライ語の言葉をそのまま訳すと長い鼻の穴なんです。本当にそうなんです。で、まあ、私たち今新教大訳聖書を使ってますけれども、新海訳聖書とか口語訳聖書には怒るに遅いという表現が使われてますね。怒るに遅いという表現、まだその怒るに遅いもまだ、言葉の通りの訳じゃないです。さすがに長い鼻の穴は使いにくかったんだと思いますけれども、なぜその長い鼻の穴が忍耐強いと訳されるかというと、まあ、皆さんも何となくお分かりだと思うんですけれども、まあ、もちろんこの鼻の穴と訳されている言葉は他のところでは怒りと訳されるんですね。 怒り、だから怒った人がこう鼻から鼻息がこう荒くなるというか、まあ、あんまりそういう人最近見ませんけどね、でもあの怒ってもカッカしててですね、鼻息が荒くなって、まあ、日本で鼻息が荒いというとなんかこう、意気込みを表す言葉だそうですね、鼻息荒いというとなんか一生懸命になってるという意味だそうですけれども、イスラエルでは鼻息っていうのは怒りを表す、で神様は鼻の穴が長い、つまり怒ってるけども怒りが出てこないという意味なんです。怒りの息が出てこないと、ゾウさんのような相当長いですよこれは。だから神はお怒りにならないわけじゃないんです。神はこの弱いものを苦しめる政治家たちを聖書の中ではっきりお怒りになっているし、他の神々を礼拝しその結果として我が子を人見悟空のように捧げてしまっているイスラエルの民を怒っていらっしゃるんです。しかしその怒りが直接表現されてないんですね、表に現れてないんです。もし現れたらもうその時点で終わりですから、呪いですから。でもイスラエルの民は呪われてないんです。なぜか、それは神様の鼻の穴が長いからなんです。怒りはあるけれどもこれが現れてこないんですね。アブラハムに声をかけられてから繰り返し繰り返しイスラエルの民は神を裏切ってきた。それでも神は怒りを表されませんでした。そして今日までこのイスラエル人は世界に存在してるじゃないですか。最後は救い主イエス・キリストを十字架にかけて殺すという大きな大失敗までしてしまったにもかかわらず、神は彼らを滅ぼされない、いや滅ぼさないのは彼らだけではありません。神に背いている全ての人類が、私たちも含めて全ての民が、誰一人として神の思いにかなって生きた人はいないわけですね。でも神はその怒りを表されません。私たちがこうして今元気で生きているのはなぜでしょうか。それは神の鼻の穴が長いからです。いやいや、私は結構いい人間だから生きててもいいんだよなんてですね、そんなこと思う人誰もいないでしょ。奇跡ですよね、私が生きているのは。私が何を考え何をやっているか神様は全てご存知なわけですよ。皆さんお一人お一人、神は共にいると聖書に書いてあるんですね。神は共にいるっていうのはですね、いい意味と悪い意味があるんですよ、ね、いい意味はいつも助けてくださるという意味でいい意味ですけど、悪い意味はですね、全部知ってるということですから、悪い方はあんまり意識してないですよ ね困った時には助けてくれる神様ぐらいに思ってるかもしれませんが、とんでもないです。私たちが考えていること、思っていること、言葉にしたこと、全てことごとく神はご存知なんです。その上で怒りを私たちにぶつけられないから今日こうして元気に生きているんです。それを忘れちゃいけません。そのことを感謝しないで生きていることこそが罪です。神は忍耐強い神、怒りを私たちにぶつけられない、だからこうして人類は今も存在しているんですね。そしてもう一つ、神は誠実な神、慈しみと誠に満ちるという表現もよく出てまいりますが、この慈しみと訳された言葉は、まあ、別の言葉に訳すと親切とかですね、丁寧という意味なんですね。まあいろんなふうに訳せる言葉なんですけれども、神は優しく親切であると。土足で人の人生に上がり込むようなことは決してなさいません。いくらでも私たちの人生に介入したいと思われると思うんですね。あんたそれやっちゃダメだとか、そんなこと言っちゃダメだとか、そこで手を振り上げちゃいけないよと神様は語ってくださるはず。でも私たちの手をちょん切ったり口を縫い付けたりされますか。されないですよね。それは慈しみのある神だからです。何もされないから大丈夫だと思ってはいけないんですね。これは神の慈しみのゆえにそうなっていると心からそう信じて感謝していただきたい。そして神は誠、誠実な神です。 神様は一度口から出されたその言葉、その約束を決してお忘れになりません。アブラハムにこう約束されましたね。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。その通りになってるじゃないですか。イスラエルの人たち、イスラエル人はさまざまな意味で世界で尊敬され活躍をしている。それはいろんな過ちを犯してますよ、ね、それはでも全ての民が等しくそうなわけですから。でもアブラハム、あのもうおじいちゃんでヨボヨボだったあのアブラハムがこのイスラエルの民の父祖となり得たのはなぜか。それは神が約束を守っておられたからです。また神は預言者を通してさまざまな約束を与えられました。例えばこのエレミアに言われた、この地は全く廃墟となり人の驚くところとなる、これらの民はバビロンの王に70年の間仕えると言われた。そしてその通りにバビロンに連れて帰りましたが、70年後に神様が連れ帰られた。神様は一度言われた言葉はお忘れになりません。そこが私と一番違うところです。私は一日中そんなこと言ったかなって言ってますね。え、そんなこと言ったとかですね、女房に言われるたびに、そんなこと言った覚えないなとかですね、とかそんなことばっかり言ってますね。自分の言葉にこれだけ責任を持たない、夫もいるのかなと思うぐらいですね、無責任です。よく私の妻の鼻の穴も随分長いのかもしれませんね。表すずに、21年間、そばにいてくれるので大変感謝でありますけれども、神様は誠実な神なので言われたことを必ず実行される、言われたことをお忘れにならない。私たちの手元にあるこの聖書は神の約束で満ちてますね。聖書を読まないというのはものすごい損ですよ。神様の約束がたくさんあるのにそれを知らずに生きていくことになるんですから。神は約束されたことは守られるんです。で、約束読まなかったらですね、神様がどんなことを皆さんに約束しておられるか知らないじゃないですか。だから長いとか難しいとか字が小さいとか、よくわからないとか文句言わないで、神様がどんなに素晴らしい約束をしてくださっているかということをまさに宝探しのように読んでいただきたい。神は誠実な神であります。神様はこのイスラエル人、アブラハムの子孫を選んでですね、その彼らと共に歩んで彼らにさまざまな働きかけをしながら、そして今日までイスラエルの民を守っておられるわけですけれども、なぜこの限られたですね、この民族を神様は選ばれたんだろうか。なぜイスラエルというユダヤ人というかイスラエル民族を選ばれたんだろうか。それは不思議だと思われませんか、なぜ日本人じゃなかったのか、なぜ、中国人じゃなかったのか、なぜインド人じゃなかったのか、なぜイギリス人ではなかったのか、なぜだと思いますか。なぜイスラエル人、明確な答えはないんですけども、イスラエル人ってのはじゃあ特別に悪い人たちだったのか、特別性悪で特別わがままで、特別不誠実な人たちだったのか。そうじゃないですよね。今でもイスラエルの人たちが世界の富の何割かを握っているとよく言われますけれども、彼らがこの世界で今こうしてさまざまな意味で重要な地位についているのは彼らの能力の高さであるし、また彼らが誠実に 生きてきた、まあずる賢いというところもあるかもしれませんけれども、その成果だと思うんですね。でもそのイスラエル人をしてですよ、そのイスラエル人をして立法の一番最初の第1回すら守れなかったんです。だから彼らはサンプルなんです、見本なんです。日本人がやったって、中国人がやったって、イギリス人がやったって、オーストラリア人がやったって、こうそのエジプトの人がやったって、アラブの人、みんな多分同じ結果だっただろう。いや彼らでもダメだったんだから、他の民はなおさらダメだっただろう。このイスラエルの何千年という歴史を通して、神様は人間が約束を守ることということにとてもまあ苦手というか、人間は約束を守れない、人間は神との契約を実行することができないものなんだということを、まあイスラエルという民族を用いて証明された。でも一方で神は憐れみ深く忍耐強い神であるということを証明された。この2つのことがですね、この旧約聖書を通して明らかになったということです。そのためにイスラエル人が選ばれましたが、別に他の民族だっても同じだったと思います。だからイスラエルというこの、まあ、民族は一つの実験であったというか、まあ、実験という言葉は変ですけれどもね、その彼らは人類の見本として失敗してくれて、ね、でも人類の見本として彼らの歴史を通して神様の忍耐強さ、憐れみの深さ、誠実さを証明してくれたと言えるんじゃないでしょうか。そのことのゆえにですね、パウロはローマの手紙、ローマ信徒への手紙の中でこう断言することができたんですね。このイスラエルの歴史があったからこそ断言することができた。それはなぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない。つまり良い行いをする、約束を守って誠実に生きていくということを生涯守ることができる人は誰もいないんだと。人間は皆罪深いんだということをユダヤ人たちが証明してくれた。いや先生待ってくれよと、私は違う、私は彼らのようではない、24時間365日、80年だろうが100年だろうが間違いなく神様に信じ、誠実に生きることができると言える人は多分誰もいないんですよね。やってみますか、皆さん、皆さんをアブラハムにして、実験やってみますか。多分同じことですよ。でも旧約聖書これだけ分厚いんですけれども、これを読むことによって、あ確かにそうだということが、まあ誰の反論もできずに証明されていると思うんですね。律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされない。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより信じる者全てに与えられる神の義だと。行いによっては神の義というのは神様との関係が正しくなるという意味ですね。神のことされると言ってもいいでしょう。神様と呼ぶことができる、神様に祈りを捧げることができ、神と何のわだかまりもなく関わりを持つことができる、この関係を持つことができる、それは律法によってではない。律法を行うことによってできるんだったらそれは無理ですよということをユダヤ人が証明してくれたんです。おかげですよ彼らのね、ある意味。だから神様は他の方法で私たちが義と認められるその道をお与えになった。それはイエス・キリストを信じる信仰による義であります。行いによっては誰も義と認められない。だからイエス・キリストを信じてその信仰によって神様との関係を正しくしなさい、それしかないだろう。 もう一回戻るのかと、アブラハムに、あなたもう一回やってみますかと、修行をして良い行いをして、あれやこれや頑張ってみて、あなた自身が正しいということを神の前に証明してみなさい。できるわけがない。もうユダヤ人がやってくれてんだから、何千万年もかけてですね。でも私たちはそれは別にそんなことを言われなくても自分の罪深さは分かってる。でももしユダヤ人がいなければ、つまり旧約聖書がなければ、本当の意味で私たち人類は自分の無力さを認めることはできなかったんじゃないかと思うんです。自分の無力さを認めて、その上で神様どうぞあなたの方から私を救ってください、もうあなたが救ってくださらなければ私は救われません、あなたが助けてくださらなければ私は助けられません、あなたが許してくださらなければ私は許されません、そういう神の前にもう心からへり下った祈りを捧げることは、もし旧約聖書がなければできなかったんじゃないかと思います。でも神様はそのように応えて、今ご自分の一人子を送ってくださって、私たちの全ての罪を彼に背負わせ、罪を清算してくださった。だからもう私たちはこの律法の呪いから解放されました。もう祝福と呪いの原則はありません。もうないんです。でも実はもともとこの原則は実行されなかったんですね。神様は呪われなかったんです。神様が唯一約束を守っていないことがあるんです。面白いですね。神は一つだけ約束を守っていないんです。それは律法を守らなければ呪うという約束を守っていないんです。訴えたいぐらいです。とんでもないですね。訴えたら大変なことになります。あ、じゃあいいよって言ってね、呪おうかなんてね、怖いですね。もう終わりです、その時点で。神様はそのことだけは不思議なことに実行されない。今も実行されずに私たちは生かされているんですね。神がこのイスラエルという民族を選んで、人間の弱さと、そして神の慈しみ、忍耐強さということを証明し教えてくださったということをですね、覚えていただきたい。そして私たちに残されているのは、唯一神のもとから使わされたこの一人子イエス・キリストによる救いしかないんだということが旧約聖書の結論であります。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神よ、心から感謝をいたします。私たちは誰一人自分の力でこの地上に生まれ出てきたものはおりませんし、誰一人自分の力でこの命を保っているものはありません。にもかかわらず思い高ぶって自分の力で自分を存在させているかのような、本当にあなたの前にはみっともないものであります。一瞬でもあなたの憐れみの、その母なる愛がなくなったら、私たちはその瞬間にこの地上から消えてしまうでしょう。一瞬でもあなたの怒りが表されたならば、私たちは粉々に砕け散ってしまうでしょう。一瞬でもあなたがその誠実さをお忘れになったら、私たちは生きていくことすらできないでしょう。しかし主よ、感謝をいたします。今私たちにはあなたの深い憐れみと忍耐と誠実があることを、このイスラエルの歴史を通して確信をいたしました。旧約聖書を読めば読むほど現れてくるのはあなたのこのお姿であります。神を感謝をいたします。いや、どうぞ感謝させてください。私たちにそのことを 心から悟る心を与えてくださって、与えられている本当に一秒一秒の重さ深さ大切さを感じながら、これからの日々を送らせてくださいますように、尊き救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。